エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい。
7月と何ら変わらぬクソ暑い8月が始まりましたけれども、最近いかがお過ごしですか？
本格化するのか、
はい、
早かったのかな夏がってことで終わるのかわかんないですけど、
はい、
まあいやそうなんですね。その暑さのね中、はい、やっぱりあまりにこう暑いからだと思うんですけれども、うん、なんかこう男であってもね、
はい、
日傘をすべきであるっていう論調が今、はい、あると思うんですけど。
私は折りたたみの晴雨兼用のやつを使いますよ。
どうにも私やっぱ馴染まないんですよ。馴染めないんですよ、
はいはい。
どうにもね、やっぱりこう、断じたるもの。
お
日傘を差すべきではないっていう、こう、教えのもと育っていると思うんで。
まるでイギリス紳士のようにね。うん。雨でも傘を差さないっていう。
傘持っているがね、差すべきではないっていう。こんな日差しと。
はい。
いうのは、ちょっと最近は危険な領域なんで、
はい、
いやね、刺した方がいいんでしょうけど、うん、やっぱりこれは男心をくすぐるアイテム化するしかないだろうと思うんですよ。
お
ー、まあ、まずはね、美容のためではなく、
うん、
サバイバルですよと。
ああ、なるほど。
やっぱりミリタリーグレードを、やはり今後は出していただくと。
はい。
火だけではないと。UV だけではなく、
うん、
防爆機能もあると。やばいと、
はい。
手榴弾だって言ったら、広げればね、
はいはい。
ある程度、致命傷は避けられるかもしれない。
そうだね。うん。うん、何年生はもちろんのこと。うん、
まあ、あり得るよね。
そうだね、うん。
防弾機能もあればもう完璧じゃないですか。
そうですよ。避難用のグッズでさ、
うん、
シルバーシートあるじゃないですか。
ああ、あります。
あれみたいなもんだと思ってくれればね。
そうそうそう。
うん、あれも体に巻くのもよし、地面に敷くのもよし。
そうそう。
場合によっては担架にもなるしと。
そうそう。
うん。
だから、ちょっとね、か弱さみたいなのがやっぱ日傘にあるのがいかんと。
はい。
ですよ。棒なのかな、だからこう、盾のようにさ、
うん、
腕に通すベルトとか。左手でね、その日傘を盾のようにして、
うん、
右では、なんですか、武器を持って進めるような、は
い、そう
です歩兵のようなね、いでたち。
古代ローマの軍団みたいにね。
そうそうそう。うん、右手にはスマホですよ。
そうですね。
現代的には。
これで俺はスパルタカスだっていう感じに。
そう。
うん、
いや、なんかさ、ちょっと、形とかさ、わかんないけど、その、色とかさ、
うん、
やっぱ少しこう、もうちょっとできんじゃないかなって思うんですよね。
そうね。でもあれですよ、ペラペラのやつじゃなくって、ちゃんと遮光率光を遮る率 99.9% みたいなやつだと、
うん、
なんかコーティングしてあって結構かっこいい感じですよ。
ああ、そうなんだ。
分厚いからね。
じゃあ、やっぱあれだね。その、なんか、US アーミーのレファレンス番号みたいなのを刻印してもらえれば。
ああ、そうです。
ああ、これ、あれなんだと。ちゃんと納入品なんだ、みたいな。
そうそう。あとちゃんとモスグリーンにしてもらってね。
そうそうそうそう、うん。まあ、都会だからね、ちょっと、明細はどうしようかってのありますけど。まあ、
その場合は都市明細っていう、
ね。都市明細いいね。
グレーベースのやつで。う
ん。まあ、ちょっとね、気になるのも悪用ですよね。防犯カメラとか最近多いからさ。ねえ。なんかちょっと隠そうっていう意図がある人とかだと、むしろそんなの使っちゃうとね。
そうだね。
うん。
その視点はなかったですね。確かに夏の間、監視カメラの有効な活用度が下がる。
うん。
可能性はあるよね。
だからまあ、一概にね、こう、うん、それだけでいいのかってありますけど、まあまあ、でもとりあえずはかっこよく機能も高いやつをね。
はい。
して、まあ熱中症の人が減れば、それはいいことですからね。
あとはその、柄の部分、棒の部分にいろいろ十徳ナイフ的なやつ。うん、
また。
つけてもらって。うん。
そうだね。うん。
よく見ると、メモリがついてて定規にもなってるっていうね。
何をこれで測るんだろう。サバイバルでは必須。まあ、コンパスはつけなきゃダメだよね、
そうだね。
うん。
ちっちゃい丸型のコンパスがもう埋め込まれてる形にしてほしいですよね。
そう。うん。いや、これはいいんじゃないかね。
いいよね。
うん。
まあ、最悪柄の部分の中が水筒になる。
ああ。
うん。雨が降ったら溜めればいいじゃないっていう。うん。
いいですね。
いいですよね。
ピルケースとかになってるさ、モルヒネとかも入ってるんだよね。
先端が取れてピルケースになってるっていう。うん。
いろいろとさ、悪用されると職務質問されそうだよね、
う
ん、それね。
ああ、そうだね。
武器も持ってりゃあなた、薬も持ってますかってなっちゃうからね。
なっちゃうかもしんない。まあ、あとは、その、もう絵が全部マグネシウムスティックっていうね。うん。擦ると火花が出るんで火が起こせますっていうのもいいかもしんないね。
うん、いいね。そこ、それは男のロマンを感じる、ね。
感じる感じる。これならベアグリルズが売っててもおかしくないっていう。
この傘を一本持って旅に出るんだ、いつもと。
そうそうそうそう。
いいね。なんか、ね、それを使ってね、うん、確かにこう、生き残れるかもしれない。だって、柄の部分でさ、要は、なんていう、体重をかけても、支えられるみたいな、丈夫さにすればさ、
うんうん、
ね、なんかこう、避難の時にさ、うん、ね、ちょっと高いとこから降りることもできるみたいな。
ああ、そうですよ。ガンガンこう、壁に打ち込んで降りていくっていう。
そう。
うん。
いや、だって、傘といえばジャッキー・チェンがあんだけ使ったわけですから、
ね。ああ、そうですよ。まあ、冗談方面でね。
いや、冗談方面って。いや、二階建てバスに捕まってたイメージしかありませんよ。
まあ、ちゃんとやってましたからね。うん。あれと同じで、川に流された時もと。
そうだね。
うん。岩にガツンとやって、こう、流されないように耐えるんだと。
ワンタッチ傘だからさ、ボタンを押すとビヨーンって伸びてさ、
ああ
岩にガスってさ、アンカーロックされるみたいな、そういう。
そうね。先端が十字に開くのはいいね。
それがいいよね。
いい、アンカーボルトみたいな形で。ただ一回使っちゃうともう使えないんですよね。
まあ、最後の手段だから、それは。
ああ、そうね。生き残るためにはしょうがない。
まあ、でもそこまでやってくれたらね、ちょっとこう。あ、これは別に、ね、美容とはもはや関係ないなと。
関係ない。もう、ほぼ趣味だなっていう感じ。
そうだね。ただのオタクだな
って。オタク。だって、それだけつけるとやっぱ定価 19,800円はくだらないだろうからね。
いや、そりゃそう
でしょ、うん。今ならパラコードがついてますぐらいですよね。
そうそうそう。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
6月26日、ニュースフィア。乗客が機内で放尿。トイレを我慢できなくなってしまった女性の衝撃的な様子を映した YouTube の動画が拡散されています。映っているのはアメリカ・フロリダ州に本社を置く格安航空会社のスピリットエアラインズの機内です。ドアの前にしゃがみ込んでいる女性はなんと用を足している最中です。客室乗務員たちと言い合いになっている様子がカメラに捉えられています。動画の中で女性は、トイレに行きたくて2時間も我慢していたのに、ドアをロックしてずっと使わせてくれなかったじゃないか、と激怒。乗務員が、動画に撮られているわよ、と呆れるも、女性は気にすることなく、飛行機は止まっているのよ、もう我慢できないわ、恥を知れ、と言い放ちます。さらに、通報なり令状を出すなり何とでもやりなさいよ、と怒りが収まらない様子ですが、乗務員は女性に、尿が臭すぎるから水を飲んだ方がいいわよ、と促しました。
いや。
航空会社はこの件に関し声明を発表していないということです。
すごい言い争いだね、これは。
あの、CA の最後のセリフがちょっと予想外の方向ですよね。ちょっと尿が濃すぎて臭いぞと。もっと水を飲んだ方がいいっていうね、健康的なアドバイスです、ね。
まあ、これ。
多分、アスパラ食べると臭くなるタイプなんでしょうね。DNA 的に。
いや、でもこれは、ね、ちょっとな、嫌がらせってわけでもなさそうだからね。
ねえ。あの、多分、その、この女性の言い分を見る限りは、飛行機は止まってるってことなんて、多分空港にもうついてる。
ついてると。
でしょ。
じゃあいいじゃないかと。
で、空港ついてから出るまでの間、なのか知らないですけど、そのドアが、トイレのドアがロックされてて使えないと。
それはなんでなんだろうね。だから、ね、使わせないんだ。
使わせてない。だから、シートベルトサインが出てりゃ、それは使えないですよ。 だけど2時間着陸にかかることはないじゃないですか。
いや、だからなんか、ずっとなんですか、気流が悪くてとか、なんか、揺れててとかさ。
なるほど。
まあでもそれは、でも降りたなら確かにね。
ね、
確かにその、今までの2時間を考えれば、ちょっと開けた方がいいよね。だってこういう、この人だけじゃないかもしれないからね。
ね、
うん、まあそれか、もう、あれなんじゃない？
はい、
着陸したってことは、
はい、
僕格安飛行機ですし、よくあるじゃないですか。そのお店 も、
うん、
もう閉店間際だと、
うん、
なんかレジ1個閉めちゃって、
ああ
ね、こっちは使えませんみたいになってんじゃん。
はいはい、
お客が混んでても。だからこれも、もう掃除しちゃったしと。
ああ。
もう、俺ら帰るんだよと。
そうだね。もう、今の時点であなたは金にならないと。
そうそうそう。
うん。余計な施設を使わせるわけにいかないんだと。
うちのサービスはもうおしまいってこと
そういうことなのかね。
さすが。
か、タンクがいっぱいかですよね。
もう、並々なんだって。格安だからさ、うちはと。
あ。
ちっちゃいんだよ、タンクが。
タンクがもともとね。うん。航空料金並になってるんだと。うん、そのね、そのチケット代の差がタンクの容量の差だからね。
そうね。あとは毎回捨ててないっていうね。
ああ、そう、2、3回使い回してるっていう。う
ん、まあ、やっぱ、格安なりなんだろうなって気がするよね、そのなんか。
ああ。
なんて言うんですかね。そう、乗ってる方も乗ってる方だしさ。
そうだね。
やってる方もやってる方だよね。
タレコミいただきました。ペニーさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月20日、ゲットナビウェブ。アフリカ、ギネスに挑戦失敗。
うん、
今、ナイジェリアではギネス記録を打ち立てるブームが訪れているそうです。先日は、100時間連続で料理する新記録をナイジェリア人のシェフが達成。
うん、
このギネスブームに乗って、今度はある男性が7日間泣き続けるというギネス記録に挑戦しました。
うん、
しかし、チャレンジは想像以上に過酷で、一時的に視力を失うというとんだ災難を経験したそうです。BBC のインタビューを受けた挑戦者は、7日間泣き続けるのは思ったよりも大変だった。もっと戦略を立てて泣き叫ぶのは減らすべきだったと語っています。両手で頭を抱えながら泣き叫んだり、時には静かに涙を流したりを続けているうちに頭痛を覚え、目は腫れ、45分ほどの間目が見えなくなったということです。
うん、
結局6時間を過ぎたところでギブアップしたということです。
それはやっぱり役者魂が足りないよね。
うん、ああ、そうね。
なんかこのギネスの記録もさ、はい、みんながさ、うん、成し遂げたいものだけにした方がいいよね。
ああ、そうかそうか。
それはやるかやらないかの時点でもう、お前たちだけだなみたいなのがあるじゃん。100メーター走はみんな100メーター早く走りたいって願望があるからやってるんでしょ、
はい。
誰が3日間泣きたいんだみたいな。
ああ、そう。100時間料理し続けたいかって言われたらしたくないですもんね。
だったらあれだよね。そう、なんていうの、我慢でどうにかできるものでいいのかっていうのあるよね。
ああ、そうね。
逆だと思うんだよね。
うん、
1分で料理した方がいい。それは能力だからさ。
そうだね。
どんだけうまい料理を1分で、だから1分でフルコースを作りますみたいな。
お
ぉ。いいかもしれない。
そうね。だ1回の鍋大体3リットル足しますみたいなね。
そうそうそうそう、
うん。
長いのは嫌だと。もう計測員も大変だからと、
うん。そうだね。ずっとこっちも見てなきゃいけないのは辛いんだよねって思ってるよね、絶対。
なるべくな、あの短い記録にしようと。
そうだね。うん。だって、あれ、そういうことやるってことは、あれ、ボランティアじゃないでしょ、きっと。
あれ、なんか来た人が来るんだよ、ギネスのなんかの。
そうそうそう。
ね、
あの、ジャケット着た人は来るじゃん。
そう、ギネス
の。あの人はボランティアじゃないでしょ。
お金払うんでしょ、
だって7日間やるんだったら、実動、まあ、3交代として、3721分のお金を払うよね。
だから、チャレンジ失敗だよね。
そうそうそう。
大盛りチャレンジと一緒でお金払わないといけない。ああ、
失敗したら払うっていう。
それを聞いて大泣きっていうね、あ、また記録が伸びたな、みたいな。
そうあるね。残念でしたっていうことで。でもなんかほら、日本人で、誰だっけか、イギリスかなんかに住んでる芸人さんで、やたら変なギネスいっぱい持ってる人いるじゃないですか。
え、そうなの？
います、います。なんだっけ？ピロピロ笛を鼻に刺して、ジェンガをやるみたいな。
まあ。なんかそういう組み合わせはやめようよ、みたいな。
ああなんか、イギリスの子供に大人気だみたいな話は聞いたことあるよ。
やっぱりさ、ギネスもさ、いや、それ、行かないっていう断るべきだよね。
ああ、そうね。別にすごくないじゃんっていう。
だからそう、やる前に、
うん、
国民投票だよね。
ああ、そうね。受け付けるべきかっていう。
そうそう。評議員もね、数に限りがあるので、うん、1ヶ月にまあ3つぐらいしかできませんよ。どれにしますかと、今月はと、
うんうんうん。
で、選ばれたとこに行くならいいけどさ。
みんながその記録を見たいと思ったやつを実施してもらう。
うん、そうそう。だから、なんか、すんごい長い巻き寿司とか、やめましょうよ。美味しさで競おうよっていう。
ああ。そうね。結局お前ら町民で分け与えてるじゃんっていうね。うん。
やっぱそうね。ちょっとね、このギネスはね、基準がよく分かんないのよね。
う
ん、
そうだね。でも今更やめられても困るよっていうところがいっぱいあるからね。
あ、そっかそっか。
だって世界一でかい芋煮の鍋とかあるじゃないですか。
ある。
ね。あれギネスやめちゃったらさ、無用の長物じゃんっていう。
だって、あれ重機を使うのはやめようよっていうね。
ああ、でもあれちゃんと油とかは食用のマーガリンとかでやってるらしいですよ。
おお、結構お金かかるね。
そう。普通はその金属のメンテナンス用に機械油を使うところをマーガリンとか塗ってるってらしいですから。うん。
いや、でも、やめたとしてね。
うん、
やめたらみんながやらないんだったら、それはそういう記録だったってことだよね。
ああ、そうだね。挑戦者がいないってことですからね。
そう。
うん。
だから、ちょっとな、記録のための記録はダメですと。
そうだね。うん、まあ、やるんだったら、その既存の記録を打ち破ることに専念してほしいかもしれないな。
ああ、そうだね。そうだね。うん、だあれだね。一冊あるわけですよ、ギネスブック。
そうそうそう。もう、ものすごいあるわけですよ。
あれをどんどんどんどん薄くしていく方だよね。
ああ、そうだね。挑戦者が10年いなかったら、もう殿堂入りですみたいな。
もう、これは再チャレンジしなくていいです。
いいです。7日間、匍匐前進でお寺まで行くみたいなインドの記録はもうなしですっていう。うん。
そう。我慢大会はやめようってことです。しっかり能力を競おうよって。
7月21日、ギガ人。宇宙旅行業界は宇宙でのセックスに対応できていない。イギリスのクランフィールド大学で生物分析学の教授を務めるデイビッド・カレン氏が、宇宙観光業においては宇宙でのセックスが問題になると指摘しています。カレン氏は、軌道下での宇宙旅行、数分の宇宙飛行と無重力状態を含む短いフライトはすでに存在していますと述べ、長期間に及ぶ宇宙旅行の出現も間近に迫っていると指摘。宇宙旅行はもはやプロの宇宙飛行士だけのものではないこと。宇宙旅行者の様々な動機、今後の宇宙船開発といった要因を考慮して、私たちは宇宙でのセックスが今後10年以内に起こるだろうと結論付けましたと述べました。
うん。
彼氏は、本当の懸念はセックスそのものではなく、セックスが宇宙空間における人間の妊娠につながるかどうかです。初期の宇宙軌道旅行は数日から数週間続くと予想されるので、人間の繁殖における初期段階のみが宇宙で起こる可能性がありますと述べています。
うん。
長年にわたる研究から宇宙空間での滞在が人間の体に深刻な骨量の減少、脳の構造的変化といった影響を及ぼすことは分かっていますが、それらが生殖プロセスにどのような影響を与えるのかは未知数です。マウスの肺に対する宇宙船の影響を調べた2020年の研究では、宇宙船への暴露が肺にダメージを与えることが示唆されました。これが人間の生殖においても再現されるかどうかは不明です。また、宇宙旅行者がセックスする際に避妊を行ったとしても、それが宇宙空間において地球上と同じように機能するかどうかもわかりません。
うん、
宇宙旅行業界は、乗客が宇宙旅行中に妊娠した場合の訴訟や風評被害、経済的損失、倫理的、生殖的権利の議論といったリスクに備えていないということです。
うん、
カレン氏は、宇宙旅行業界及びその他の関係者は、今すぐに集結してこれらの問題を議論し、関係者全員を保護するための戦略を策定するべきだと述べているということです。
なるほど。
そうですね。まあ、スペース X しかり、民間人が宇宙に行けるようになった時に、みんな今までの偉大な宇宙飛行士たちみたいに我慢はしないよね、と。
いやー、今までだってね。怪しいもんですよ、と。
そうですけどね。まあほら、民間人の方が数が多いから。
まあそうかそうか。
うん。だって、なんだったら飛行機の中でやってるやつだっているわけだしね。
ああ、だってもうね、ダンディがそのうち宇宙企画ものみたいなね。
ああ。そうですね。あのセットだけじゃなくね。うん。ああ、多分これ輪切りなんだろうなってわかるタイプのセットではなく。
ではなく。
はい。
いやこれは確かにまあ、ね、考えなきゃいけない問題ではあるよね。
そうそう。だからその、軌道内でのやつっていうのは、要するにつまり、すごい速い飛行機で、
うん、
ぐーって上昇して、一瞬エンジン止めて自由落下すると、無重力状態が何秒間か楽しめるっていうやつ
ですね。はいはいはいはい。
あれではちょっと無理じゃないですか。
まあ、あれでやろうってのは相当なもんだよね。
厳しいですよね。
うん。
うん。だけども、その、スペース X みたいに、普通に旅行を目指しているところもあるわけですよ。
うん。
火星に行くとかさ。
そうか。
そうなると、そこでもし仮に妊娠した時になんか問題があったら、お前ら訴えられるぞと。
ああ。
うん。まあ、あといろいろ権利の問題とかあるじゃんみたいな。
国籍はどこの火星ですかねみたいな。
ああ、そうですよね。うん、
いや、これ、確かにね、だからなんでしょう。要は重力が足りないから、多分、こう、うまくね、受精できないんじゃないかと。うん
はいはい、
研究者とかが、ね、出てくると、
うん、
やはりあの日本の文化の、回転ベッドを導入することによって、
はい、
重力を発生させるってことです。遠心力と。
コロニー形式ってことね。うん、
あれはかなり先見の明があったんだと。
う
ん、
そうですよね。じゃあスペースシャトルとかも回転してればいいですよね。
うんうん、まあそのうちね、あえてね、スペースシャトルをマジックミラーにしてみたりとかね。
ああ、そうですね。夢の機械ですよね、それはね。だって宇宙が見やすいだけではないからね。うん。まあ外から見えないことに意味はないか。うん。
いや、でもこれ、まあ難しいです。まあ、真面目に議論っていうところと、
そうそう。
まあそうは言っても、行くのが一般人だから、そう、不真面目なね。
うん、
ルール守らないとかもあるでしょうから。
そうそう。だってゴムしてるぜって言ったってさ、無重力の中でゴムがちゃんと動くのかどうかわからない。
それはやっぱり日本のあの1ミリのメーカーが、0.1 ミリのメーカーがね、
はいはいはい、
頑張るとかさ。
まあ、ちょっと待ってください。その前に私たちのゴムじゃないんですけどっていうね。
あ、そうだそうだ。
うん、一言注意が入るんですけど。
いや、でもそれ、そういうのもあるよね。
あるね。
無重力対応みたいな。
そうですよ。だって、下手したら発射した瞬間に反対の方向に飛んでっちゃうよね。
言うけどね、よく。
うん、
あれはどこまでなんでしょうね。
ねえ、でも微妙な力ですよね。
うん、ちょっとだからそれ、まず実験をしなきゃいけないと。
そうそう。で、それ、今やってるアメリカの月に行く計画とかでやるんじゃないですか？
まあね、うん、ちょっと、匿名を受ける人がいるでしょうね。
いるでしょう。この間あって、スペース X のさ、ファルコンヘビーっていうものすごいでかい宇宙船が打ち上げに成功してましたから、なんか小型バス1台分ぐらいのやつを宇宙に運べるらしいんですよね。
すごいね。
となればもうそれはもうね、そのバスはどういうバスだって話になるじゃないですか。
いや、これはちょっとね、
うん、
真面目にっていうか、早くやった方がいいね。
いいですよね、うん。まあ、それが当たり前になるかどうか、それが当たり前になる未来が、まあ、どれぐらい先かどうかっていう話はあるけどね。
確かにね。
今はまだね、一部の限られた人間しか行けないですけど。
そうか。
ね、3世代ぐらいしたらもう分かんないよね。
宇宙ベイビーがね。
そうそうそう。
ああ、いるかもしれない。
そうなんだ。
宇宙生まれ。
宇宙生まれ。
すごいね。
宇宙育ち。悪そうなエイリアンは大体友達ってい
う、うん。どっかで聞いたような気がするな。まあ、ちょっとでもこれは、まあ、必ずね、
うん、
やるやつはいるわけですから。
そうです。
うん、
初めにちゃんと利用規約として考えておかないと。
利用規約、
うん。7月21日、オディッティセントラル。中国、女性の鼓膜破裂。中国メディアは最近、広東省に住む若い女性が左耳に軽い痛みと難聴を感じたため病院を受診したというケースを報じました。医者が診察をしたところ、鼓膜に乾燥した血液が付着していて、詳しく検査したところ、外傷性の鼓膜の穿孔、穴が開いていることが判明しました。
うん、
この女性の病歴には、耳に何らかの物理的外傷があった後は書かれていませんでしたが、鼓膜の破れた原因になった可能性のあるものを思い出せるかと尋ねたところ、彼女は、情熱的な瞬間にボーイフレンドが誤って彼女の耳を吸ってしまったと答えました。彼が私の耳にキスした時、強く吸われてポンという音がした。その後、耳が聞こえなくなりました。ショックでした。と、女性は耳鼻科に語ったということです。医師は、鼓膜は爆発や非常に大きい音など、外気圧が急激に変化した時に破裂しやすいと説明。論理的には、口からの吸引もこれに該当するが、ロマンチックなキスで鼓膜が破れることは非常に珍しいということです。
いやー、これはすごい。
すごいね。
吸引力。
そうですね。そんなに耳吸うやついるんだって話ですよね。うん、
ちょっと性癖がね。
おかしいですよね。
お
うん、
まあ、あれなのかな？ちょっとダイソンみたいなやつなのかな？
ああ、そうね、うん。うん。初めから最後まで吸引力は変わらなかったっていう。うん、そうするともう体はあざだらけですよね。
いや、うん、危ないですね。
危ないですよ。やつめうなぎみたいな男ですよね。
これは、やめた方がいいね。
やめた方がいい。っていうか、うん、まあ、耳は唇っていうか舌じゃないのって思うけどね。
してたらちょっとこう普通そんなにだからこのボーイフレンドも相当おちょぼ口なんじゃないですか、ね、タコかもしんないよね。ああの漫画のタコみたいな。
そうね、
うん、耳の穴の大きさの口なんだ。
そうか、あのギャグ漫画で注意したい男ですよね。
そうそうそう、スポってちょうどハマる穴にパッとハマる感じなのかもしれない。
そうね、さたまたまそのハマっちゃった場所が悪かったっていう感じのね。
よくないねこれは。
チューっていうからには吸うんだろうっていうね。
ああ、
うん、思ってたのかもしれない。
そうか、
はい、
勘違いって可能性もあるね。
あるよね、うんうん、口吸いって言うじゃんっていう。
なるほど、
うん、まあ、経験ですよねそれはね、問題は。
まあね、
まあ、ちなみに一応、2週間から3ヶ月ぐらいで自然に治癒するらしいという話ですよ。
おー。
まあ、それ以上治んないときはちょっと外科的になる。
あらら。ですけど。まあ、少なくともその間そいつには会ってはいけないよね。
会わない方がいいね。うん。耳を見せると吸われる可能性があるから、ね。
吸血鬼なのかな。
ああ、ね。吸血鬼、わざわざ効率悪いよね。耳の鼓膜割ってちょっとだけ出てきた血を吸う。
いや、ちょっと変わっちゃった吸血鬼なんですよ。
あ、
血はもういいんだけど、と。
ああ、吸いたい欲だけがある。
うん、そうそう。現代版。
現代版。タレコメいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月21日、UHB 北海道文化放送。葬儀会場で姑が頭に怪我。夫の棺に顔を寄せていた義母の頭部を小窓の扉を閉じて怪我をさせたとして、北海道の女67歳が傷害の疑いで逮捕されました。女は6月28日に夫の葬儀会場で義母が棺の小窓に顔を寄せている際に小窓を閉じて頭部に全治7日間の怪我を負わせた疑いが持たれています。義母が7月1日に警察署を訪れて被害届を提出。20日、女の容疑が固まり逮捕されたということです。女は扉が当たっただけで故意ではないと容疑を否認しています。警察は事情を聞き、事件に至った経緯を詳しく調べているということです。
この葬式はだいぶ揉めてそうです、
ね。なんだかね。
あれでぶつけるってすごいよね。
まあ、その扉に指挟むとかじゃないからね。俺もいたずらとしては相当ひどいけどさ。
いや、
最後の別れだって覗いてるときに、扉パーンって閉めたわけでしょ。
いや、私はあの死人が中から開けたのかと思ったんです
よ。ああ、生きてたっていうことだったらね。
近いよみたいな感じ。
ああ。
これはね、もしかすると本当に何かありま、ね、あるわけだからさ。
そうね。
相続で揉めているのかもしれないし。
うん、そうですよね。だからまあ関係として姑ですからね。
そうか。うん、まあ、何ですかね。別に、まあ、日頃からそういう、もしかしたらさ、ね、うん、やり合う仲かもしれないからね。
ああ、そうね。そういうトムとジェリーみたいな生活をしていたっていう。うん。いつも落とし入れてやろうとしているっていうね。
そうそうそうそう。うん、いや、なんかこう、そういう場では控えましょうよみたいなさ、ものすらなかったわけだ。
ないんですよね。うん、仲悪いアダムスファミリーみたいなやつですよね。
いや、なんだろうね。本当に何で揉めたのかなっていう。
まあね、前日ちょっと腹に据えかねることがあった感じはするよね。
うん、そうだろうね。まあ何かこうね、香典とかくすねてなければいいですけどね。
ああ、そうね。この後も問題があるよね。うん、もう仲良くは暮らせない感じがするね、ちょっとね。
ねえ、これはちょっと逮捕されちゃったしね。そこはやっぱりちょっとね、お坊さんが割って入るとかな。
ね、ああ、そうね。仲裁をした方がいいよね。うん、
木魚を叩くやつで。
物理的に。
両方叩く。
タレコメいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月23日、SBS ニュース。交番で下半身を露出。
おぉ。
7月23日、JR 静岡駅前の交番で下半身を露出した疑いで50代の男が逮捕されました。警察によると男は23日の午後3時頃に静岡駅前交番で女性交番相談員に対して逮捕してほしいと話した後その場で下半身を露出した疑いがあるということです。当時この交番に勤務する警察官はパトロール中で交番にいたのは交番相談員の女性一人だったということです。その後男は駆けつけた警察官によってその場で逮捕されました。男は容疑を認めているということです。 警察は犯行に至った動機などについて調べているということです。
なるほどね。
なるほどね。まあ確かに誰も傷つけずに逮捕されるはいい方法なのかもしれない。
確かよくあるよね。なんか、ちょっとした万引きをしたりとかね。
う
ん、
そうだね。
でもそれに比べると一応まあ被害、まああるっちゃあるんだけども。
まあありますけどね。
まあ、うん、まあ、そんなに ひどい被害はね、いろんなところに与えず捕まるにはこれだと。
そうそうそう。思ったのか。なんか家から持ってきた包丁出して逮捕してくださいみたいなのも言いますけどね。
ああ、それは危ないからね。
まあまあ、ちょっと危ないっちゃ危ないからね。
まあ、若干趣味と実益兼ねたとこがあるかもしれないけど、
ね。まあ、なくはないですよね。最後に、こう、一花咲かせるぜっていう感じはしなくもないですよね。
まあ、逮捕はされるけど、おそらく、刑務所には入らないパターンだと思います、
ね。ちょっとね、だから、下手すると2回3回と繰り返してやっとっていう。
ああ。そうか。
これはね、最初ちょっと執行猶予がつく感じがしますよね。
執行猶予って言われた瞬間出すしかない、ね。猶予はないのですって言って。
そうですね。もう、一秒たりともシャバにいたくないっていう感じで、法廷侮辱罪とかもね、加算されるっていう。
ちょっとそうなのよね。そこが違う手段でね、やっぱり保護を求めてほしいよね、
はい。そうだね。だからその、もう本当に最後の手段がこれしかないっていうのは社会的な問題ですよね。
そうそうそう、そう、う
ん。ちゃんと保護施設なり何なりがもうちょっとアクセスしやすいべきですよ。
ちょっとこれはね。
うん、
まあ、まあそういう意味では結果迷惑をかけてるわけで、これ。そういう人は、この交番に行くとね、
うん、
この書類に記入する、してくださいと、
はい。
逮捕してもらいたい人っていう。いろいろ聞いてくれるからね。
あ
いきなり実行しないでください。
そんな入部届みたいな感覚でね。
そうです。
うん。タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日、神戸新聞。女性に抱きついた男、逮捕。
うん。
路上で女性の胸を触ったとして、兵庫県警捜査一課と西宮署などは26日までに強制わいせつの疑いで男33歳を逮捕送検しました。容疑は6月27日の午前3時過ぎに、路上で女性の後ろから近づき、肩を叩いた後に胸を触った疑いです。いつ、どこでか覚えていないが、女性の後ろから抱きつき胸を揉んだことは少し思い出した、などと話しているということです。署によると、女性は自転車に乗った状態で知人を待っていたということです。男は逃走しましたが、署などが防犯カメラの映像などから特定したということです。
ああ、少しね。
少しね。うん。おぼろいながら。
まあ、ちょっと夜も遅かったんでと。
ああ。
まあ、寝ぼけ。
もう夢か誠かっていう感じでね。
そう、寝ぼけてたんで、まあ、だんだん思い出しましたけど。
だんだんね。
う
ん、
まあ、ちょっとね。
その、思い出したかどうかの量が問題になるわけじゃないからね。
そうなんだよね。
うん、だいぶ思い出してるんで罪が重くなるとかそういうことはないんですよね。
そうそうそうそう、うん。まあ、むしろね、それによってこう反省の度合いは変わってきますからね。
そうだね。しっかり思い出してよく反省するとっていうことなのかもしんないけどね。
思い出さないものは反省できないだろうからね。
ああ、それはまあ反省の色なしってことですよね。
そう、だから、まあ半分ぐらい思い出しましたみたいな。
若干ね。
若干。うん、まあ、こういう人は多いよね、でもね。
ああ、そうね。あんまり記憶がないみたいなことを言う。だから、その、責任能力があるかどうかみたいなことにもかかってくるんだろうけどね。
ああ、そうか。
記憶が曖昧ですっていう。
まあ、これだけじゃなく、私は全般的に記憶が曖昧ですってことですね。
そうそうそう。走って左でしたっけみたいなさ。うん、
ところで、ここはどこですかみたいな。
そうそう。ちょくちょくそういうこと入れてくるっていうね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日、テックインサイト。ベランダで牛を飼う。中国四川省の集合住宅の5階に今月中旬、田舎の村から男性がペットの子牛7頭を連れて移り住みました。子牛は体重が10キロから20キロほどと小さめでしたが、男性が子牛の住処として選んだのはベランダで、近所の住民から、臭い、うるさい、などといった苦情が当局に殺到しました。当局が出動する事態になり、子牛たちは1日足らずで強制的に移動させられ、多くの人が見守る中、トラックの荷台に乗せられました。しかし、翌日午後5時過ぎに子牛たちは男性に引き渡されましたが、行き場がなく、その晩はトラックの荷台で過ごしているということです。男性は子牛をこっそりベランダに戻そうとしたそうで、目を光らせていた管理人や警備員らに阻止されていたということです。 子牛のその後の行方は明らかになっていないものの、この集合住宅は近隣の村から移住してきた人が多く住んでいて、ベランダで鶏を飼ったり野菜を作ったりするのは珍しくないということです。
なるほど。まあ、いや、それはマンションに来てはいけないよね。
そうですね。まあ結構ベランダでかいんですよ。
ああ。
うん。まあやりたくなる気持ちもわからなくはないんですけどね。
いやー、少なくともその、うん、音と匂いはダメでしょう。
ダメですよ。今はいいけどって話ですよね。うん。一年持たないですよね。
いやー、ぎゅうぎゅうになっちゃうもんね。
ぎゅうぎゅうですよ。見た感じ、子牛7匹でまあいっぱいいっぱいかなっていう感じの大きさなんで。鶏はギリ飼えたり、家庭菜園はできますけど、
うん、
大人の牛一匹も無理ですよ。
いやー、ペットですからね。
そうですよ。食うわけじゃないからね。
いや、だから、だったらもうペットらしくさ、うん、室内犬のように中で飼う。
ああ、一緒にね、住むっていう。うん、
その方がまだなのかな。
だから、いろんな家具とかを諦めれば住めなくはないと思いますよ。
ねえ。
うん。でもそれだったら田舎で山の中に男が住む方がマシなんじゃないですか？
なぜ来たんでしょう、こっち。なんかそういうものを、うん、普通はあれだよね。そういうことがしたいから田舎暮らしに行くんだよね。
ああ、そうだね。うん。Iターンとかそういう感じですよね。
どっちかですよね。どっちかなんを諦めるのが普通だと思うんですけど。
両立したい。シティライフとカウライフをっていう。うん。
これは、いやー、わかんない。この地域がね、どんだけこう、土地があるのかわからないけど、
はい、
こういう人が多いってことはさ、よくある、レンタル農園とかもあるわけだから、
ああ、はいはい、
ね、ここはじゃああなた牛、ここを飼っていいとか、
レンタル牧場
です。鶏とか、ね、区画を区切ってさ、
はい、
野菜やりたい人とか、
うん、
それを、こう、この集合住宅ではマンションの隣にね、付帯スペースとしてやる
っていう。まあ、牛は必ず迷惑をかけるよね。うん、隣の農園はまあ無事じゃないだろうね。
どう見ても狙ってるよね。
そうそうそう。お前ただで育てようとしてるだろうっていう。無理があるね、やっぱりね。7月26日、FNN、飲食店に因縁つける男らを逮捕。
うん、
指定暴力団の容疑者ら3人は6月、新宿歌舞伎町にキッチンカーを出してたい焼きを売っていたところ、近くの飲食店のオーナーに店に行って暴れてもいいんだぞなどと言って現金3万円を脅し取った疑いが持たれています。
お
3人は被害を受けた飲食店の客引き行為がたい焼き店への営業妨害だと因縁をつけ、毎月3万円準備しとけよなどとみかじめ料を要求していたということです。
あ
向こうから来るっていう。今やそういう時代なんだっていうね。
すごいね。
ねえ、だうちらの島だっていう風に昔から言って、その島にあるお店にみかじめ料を要求するってのが、まあ今までのやり方だったわけですよ。
うん。
今は島が移動してくるんですよ。うん。
それはちょっとおかしいよね。
すごいよね、これね。
どこでも動けるはずなのにと。
そうそうそう。だったらどっか行きゃいいじゃんと思うんだけどね。
すごいね。
だからテキ屋とかで焼きそば売るみたいな話がまああったわけですけど。
まあね。
まあその延長線上でキッチンカーでたい焼きを売るっていう形はわからなくはない。
まあ、動いてるだっけ、そっか、動ける屋台だからね。
そうそうそう。あ、ただそこで一緒にみかじめ料のシステムも動いてくるっていうの予想外でしたよね。うん。まあ確かにキッチンカーは大体決まったところで商売してますけどね。
ああ、まあね、最近はそうか。うん、
だか、ま、俺たちも毎週毎週ここでやるからって話になるとっていうことか。うん。
いや、来るのを決めたのはそっちなんです
よ。そうそうそうそう。うちはずっとうちここでやってるんですよって話ですからね。
すごいね、それはね。
ねえ、すごい勝手な言い分ですけど、まあそれをやっちゃうのがそういう人たちってことですよね。
さぞかしいね。その、たい焼きの味が気になりますけどね。
ああ、そうですよね。ちゃんとその、営業妨害になるぐらいうまいかどうかです
ね。中ケチってんじゃないの。
シャバシャバなんじゃないのって
。
尻尾まであんがたっぷりなの？
そら怪しいね。
タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月26日、神戸新聞。コンビニ店員が客と口論。
うん、
口論の末、コンビニ店内で客を殴るなどしたとして、兵庫県警尼崎北署は25日、暴行の疑いでコンビニ店員の男22歳を現行犯逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は同日午後8時頃にコンビニ店で客の男性を押し倒して顔を殴るなど暴行を加えた疑いです。
うん、
調べに対し容疑を認めているということです。 署によると男がレジ打ちをしていた際に男性が缶ビールを購入。男性はレシートはいらないと言いましたが、男がレシートを手渡し、男性が投げ返したことで口論になったということです。男性の缶ビールを男が倒したことなどで口論はヒートアップ。バックヤードなどでも言い合いになり、男が暴行を加えたということです。
なるほど。
いらねえって、持ってけってっていう感じですよね。うん、やってることはね。
そこはどうでもいいんじゃないですかっていう、
ね。そう、まあだから、昔はいらないっていうと簡単に捨ててくれましたけど、今はほら、うん、自分の方にレシートが出てくるじゃないですか。
ああ、そうかそうか。
で、それを取って、いらない人は箱に捨てるみたいな感じですよね。うんうんうん、まあでも、この場合はそうじゃなかったんですね。
うん、ああ、うん。なんですかね。まあ確かにせっかく出したのに、こう、ペッて投げられて、カチンと来たわけだ。
ああ、まあそれはあるよね。うん、
まあ、ガムでも包んで捨てられたら嫌だよね。
その場で。たまたまガム噛んでればね。
まあ、それにしても、まあ、なんでしょうね。その、お客の方が偉いんだっていう、ちょっとさ、間違った優越感が多分あったのもあるんでしょうね。
ああ、そうね。まあ、これ、客が73歳男、店員が22歳男。
ああ。
この辺もなんかちょっとね、カスハラっぽい感じがしますよね。
ああ。なんか言われたのかもしれないよね。
そうそう。コンビニ店員だからって、なんか、下に見てくるおっさんいっぱいいるじゃないですか。
だからか。それでビールを、もう、わざと、振ってやったりしたんでしょ。
それは自分から左を撒いてるじゃないですか。
いや。こちら温めますかみたいな。
あーって言われるっていうね。うん。
いや、まあこれはね、だから本当に、もしかしたらね、結構前からやってたかもしれないしね。
ああ、また来たよっていうね。
そう、う
ん。あいつレシート受け取んねえんだよっていう。
ああ、いつかこう渡してやろうとしてるのかな。
ああ、今日こそはっていう。そこまでレシートに躍起になんなくてもいいと思うんだけどね。うん。コンビニ店員としてはプライドですかね。
帰ろうとしたポケットに忍ばせるみたいな。
気づかれないようになんとかね。
執念。
持ち帰らせるっていう。ちっちゃい飛行機にして後ろから投げるとかね。
それは喧嘩になるだろう。
では、続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。7月26日、長崎県、午後4時10分頃。帰宅途中の女性が男からプレゼントをあげると言いながらセミを見せられて、断るとセミを投げつけられたということです。男は40歳から50歳ぐらいだったということです。
まあ、小学生だよね。
そう、やってることは小学生ですよね。
完全に小学生だよね。
それが、その、プレゼントとして価値を持つっていう価値観を共有してると思わないでくれっていうことですよね。
まあ、でも小1ぐらいだったらあるよね。なんでこれをもらってくんないのと。
まあね、心からっていう、うん、せっかく取ったのに。
投げつけちゃダメだよね。
そうですね。7月17日、福岡県、午後9時23分頃、ゲームセンターで女性がプリクラを撮影中に、男が女性のスカートの下に顔を入れてスカート内を覗くという事案が発生したということです。直ですよね。
すごいね。
これはひどいね。
プリクラのさ、
はい、
機械の方に入っててほしい。
ああ、そうね。機械の一部としてね。うん。なんか取り出し口のところにいてほしいです。
だってこれって要はさ、外からあのブースの中にさ、
はい、
いきなりヘッドスライディングしてるわけ
で
しょ、だ
から。そうですよ。なんか部屋になってるタイプっていうよりもカーテンで仕切られてるタイプのやつですよね、きっとね。
そういうことだよね。
そこに、その足元ちょっと空いてるところから顔が出てくる。
背泳ぎスタイルで。
そうですね。もしくはエクソシストって呼びますけど。うん。
あれかな、スケートボードを背中に敷いてさ、
あ、そう、整備士みたいな感じでね。うん。
いやー、これは気持ち悪いな。
これは気持ち悪い。なんかこう、プリクラが発展していろんなところにできたからこそ生まれた妖怪って感じですよね。
そうだね、うん、自爆霊っぽいもんね。
ああ、そうね。まあ、妖怪とかは大体さ、何かしらの教訓になってるじゃないですか。
うん、うん。
ため池には近づくな、みたいな
さ。ああ、そう。
カッパが出るぞっていうみたいな感じで、うん、こう、親が子供を教育する感じですけど、こいつはあんまりそういうところはないですね。どちらかというと都市伝説っていう感じ。うん、
まあ、あれでもあれじゃない、だからその、
はい、
プリクラの時も気を抜くなと。
あ、
要は、ああいうところでこう、財布とか盗まれちゃったりするわけじゃないですか。
ああ、そうですね。置き引き。ね。
そうそうそう、置き引きとか多いから、うん、確かにそれを教えてくれる妖怪かもしれないね。
そうだね。
うん。油断してるやつはいねえかってことだね。
夢中になってるやつはいねえか。うん、7月25日、愛媛県、午前11時20分頃、路上で通行中の生徒に対し、高齢男性が、お前何年ぞ、受験落ちるぞ、などと声をかけてきた、ということです。
まあ、同級生ならあり得るんだけどね。
まあね、まあ、
そういう悪口もね。
わかんないじゃないですか。予備校行く途中かもしんないもんね。
そうか。
うん、そんなことお前に言われる筋合いはねえよって感じですね。
まあ、なんかやっぱり、こう面白くないんでしょうね。
ああ、そうね。だから通りすがりの人に呪いを吐きたい。
まあもしかしたらまだこの人もね、うん、チャレンジしてんのかもしれないから大学受験に。ああ、
そうですね、うん。東大だけを目指してっていう。苦節60年みたいなこともあるよね。
そう、弁蔵さんみたいなタイプかもしれない。
弁蔵さんは最後受かったんだっけって感じですけどね。
記憶にないね。
可愛い彼女がいたことは覚えてるんです。
それも、それ夢だったんじゃなかったっけ。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月28日、東京都、午後5時頃、路上で帰宅途中の児童に対し、中年男性が、国土交通省は足が長い、などと意味不明なことを言ってきたということです。
比喩かな？
比喩的なことですかね。そう、全国つつ裏裏に目が行き届いてるぞみたいなこと。
褒めてんのかな。
褒めてんのかね。どこにでも駆けつけるぞ的な話。
まあ元ね官僚なのかもしれないから。
ああ、そうですよね。俺も日本全国回ったもんだと。
よくわかんないね。
わかんない。まあもしくは国土が名字で交通省が名前の人ですよね。
俺の同級生の。
あいつ足長いんだよっていうね。
まあ、名字が国土だったらさ、ニックネームそうなるよね、多分。
なりますよね。うん、ただまあ、まあ、親が官僚だったんで、そのまま名付けたっていう可能性はなくはない。
いや、
うん、
もう、最初からなんか宿命を背負わされてるね。
そうですよ。原骨友みたいな話ですよね。うん、タルルート君ですよ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月30日、大阪、午後10時30分頃。年配男性が上半身裸でライトと刃物のように見える刃物でないものを複数持って歩いているのが目撃されたということです。
でも刃物でないものが、はい、と分かったのはなぜなんだろうね。
なんでしょうかね。輝きがなかったとかそういうことかな。
でも刃物っぽいなっていう、ちょっとこの説明も、まあだからそんな、そうか。
だから多分セラミック包丁とかじゃないですか。
ああ、それは刃物だろう。
いや、どうなんだろうな。指は切れないからね、みたいな。あとはあれですよ。マジックテープでくっついた野菜を切るやつね。うん。
おもちゃのね、あるね。
おもちゃ、おままごと用のやつですよ。
ああ、大量に持ってんだ。これは。
ねえ、男は青い捨ててこに刃物のようなものを2、3本持っていたと。まあちょっとね、暑いからいろいろありますよね。
捨ててこですからね。
はい。下は捨ててこ、上は裸。
なんですか、ちょっと、ブルース・リーかなっていう。
ああ、ジャンプスーツ。
暑くて上半身脱いで、ぬんちゃくはちょっともう古いからってことか、うちなかったんで、これを使って、
はい。
なんか、
ジャグリングをと。
ジャグリングやりそうだね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
ベランダで牛を飼った人がいましたよね。
中国四川省のおじさんですね。
その人がさ、うん、日本に来ないとも限らないからね。
ああ、そうですよね、
うん。
今いっぱい引っ越してきてますからね。
そうなると、これ同じ問題はどこでも起きるわけですよね。
そうですよ。だって他のベランダでも鶏を飼ってる人が普通にいるみたいな文化ってことでしょ？
私聞いたことがあるんですよ。日本のやっぱり、ちょっと、ベランダでアヒルを飼ってる中国の人がいるってのは、聞いたことがあったんで。
なるほどね。
もはやもう牛も遠くないなと思った。
そうですね。うん、牛も豚も遠くないですよ、ね。
これは、なんていうのかな、うん。ベランダとは一体何のためにあるのかっていうところがね、確かに曖昧だよね。
そこをちゃんと、認識を共有しておきたいですよね。
確かになんであるんだろうと。
うんうん。 洗濯物は自動的、全自動で乾くのにと。
そう、最近はね、うん。むしろ干さないみたいな人が多いとすると、はい、もったいないじゃないかと。
このスペースはと。
これはなんか置きたくなりますよね、と。
打ちっぱなしだしと。
そうそうそうそう。うん、そうなると、やっぱり、これは、例示としてなんかこれのはダメですよとか言っておかないと。
ああ、そうね。
ね、ちょっと、だまあ、飼うもの、ペット、まあでも飼ってる人もいるだろうね。
まあでも多分その場合はホワイトリスト形式ですよね。
あ、これは OK ってこと。
ブラックリストにすると我々の想像がつかないことをやられるじゃないですか。
ブラックマンバとかね。何ですかこれはみたい
な。あ、ヘビですけど。うん。まあたまたまブラックつながりと思い出しただけでしょうけど。
そうね。うん、
その、これをやっちゃいけない、あれをやっちゃいけないっていう禁止リスト形式だと、これは書いてないからいいだろうって言われるじゃないですか。
そうか。
だから、やっていいことしか許せないですよね、きっと。
やっていいのは、洗濯物と、
はい、
あれだ、植木鉢二つまでとかね。
ああ、そうね。うん。だからその、直に土を撒かないでくれと。
あ、そうそうそうそうそう、う
ん。ちゃんとポットに入れてくれよっていうところからですよね、お話ししなきゃいけないのは。
戻せることが基本ですよ。
そうそうそうそう。現状回復できる。
そうだよね。
多分その、ベランダが共有部ってことも分かってないからね。
まあ、そっか。
うん。
そうだね。
自分が金出したんだから、ここはうちだろっていう。
まあ、
法律も多分違うだろうからね。
そうだね。
うん。
どうなんですかね。あの、例えば、バーベキューとかもあるけれども、うん、
はい。
やっぱこれも、やる料理によってだいぶ違うじゃないですか。
ああ、そうですね。
匂いとかさ、煙とかさ。
まあ、ベランダだ、行っても三枚役ですよね。
ああ。
うん、そこまででしょ。日本の、こう、文化的に許せるの。
そうね。日本だと、その、魚は案外、緩いから。
そうそうそう。
ね、七輪です。サンマを焼こうなんて。
そうそう。
あり得るけども。
これは昔からあったからね。
まあ、案外煙出てるよねってなる。
そうそうそうそう。
そうなっちゃうと、ジンギスカンやる人もいるだろうし。
ああ、そうだな、ね。北海道だったらっていう話ですけどね。
ああ、うん。やっぱ。難しいね、これ、本当にね。
そう。都心でそういうことやられると、もう一発で通報ですよね。
だ匂い出るものは一切ダメですよ、と。
そうそうそう。
まずね。
そう、ダメですよ。最近だって、ベランダでタバコ吸うのもダメですからね。
おー、そっかそっか。
うん。そういうさ、我々だって変わってきてるのに、国ごと違う文化の人が来ちゃうとどうしてもね。
そう、難しいよね。
最初は圧力がありますよ。だから、ちゃんと最初に話しとかなきゃいけない。
ホワイトリスト。これしかダメ。
そう。
そう。まあ、確かに普通何に使うんだろうね。
ああ
洗濯物以外にね。
洗濯物以外、
うん、
以外ね。以外にはまあ、うん、まあ、ちょっとした椅子を置いて日向ぼっこぐらいですよね。
ああ、そこか。
で植木、家庭菜園とかはそうですけど、その、ベランダで植物を育てるみたいな趣味がない人はもう、無用の長物ですよね。
確かにそう言われるとそうだよね。
最近はだってベランダに洗濯機とかないでしょ？
ないと思うよ。だからまあ、そういう意味でいくと確かに何に使うんですかって明確にしといた方がいいのかもしれないね。
そう。これ自由スペースってことになっちゃうからね。
あの、本読むのはいいけど、
うん、
音読はダメです。とか。
あ、すっごいめんどくさいね、そこまで行くとね。うん。確かにそうだよ。確かに音読されると相当迷惑だけどねっていう。
そう、うん、声に出したい日本語とか読むのはやめてください。
やめてください、
うん。うん。
監視とかもやめてくださいっていう、ね。
そうだね。そう。結構むずいな。
見事な語根絶句だけどっていうね。うん。やめてほしいですよね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。